おはようございます。ようやく涼しくなってきて、僕も普段桑名に来るまでの間に大体電車の移動の時にめちゃくちゃ汗を かいてたんですけど、今日はそういうこともなく過ごしやすくなってきて本当に嬉しい時期になってきてます。でやっぱりなんか涼しい季節、過ごしやすいもの嬉しいなと思います。で、できればですね、今日のメッセージもそういうそよ風のような優しいものであればよかったんですけども、今日は僕はですね、痛いメッセージを持ってきました。それは皆さんに痛いだけじゃなくて僕も痛いメッセージです。多分ですね、聞きやすいメッセージではないと思います。それは心が刺されるようなメッセージだと思います。別に僕がしたいわけじゃなくて、この箇所がそういう箇所で神様がそれを伝えたいから伝えるんですけど、でも同時にですね、痛いだけではなくて本当に、先ほども賛美しましたし、クラリコ様も明かしてくださいましたよね、本当にしかし神の力によって、神の恵みによって生かされるんだという、その恵みも喜びもですね、同時に本当に思う、そのような時に、そのようなメッセージに神様してくださったら嬉しいなと思っています。今日はですね、私たち自身が自分を探る時にしたいなと思っています。私たちは目に見える制度とかですね、人に評価されるクリスチャンとしての歩みとか、そういったものを大事にして、教会を回している制度、そこを奉仕していること、そういったものによって自分は神に喜ばれているんじゃないかと、神の願いを実現できているんじゃないかと誤解していませんかということをお伝えします。しかしそういったもの、あなたの熱心な奉仕や続けて日曜礼拝に出席していることは、もしかしたら人の目を気にしてクリスチャン同士に喜ばれたいという思いから来ていないかということをチャレンジしたいと思います。そして同時にですね、それらはしかし私たちを神が願う生き方には変えないということを伝えたいとも思っています。あなたが毎週日曜日礼拝に来ることや、月定献金をしていることや、月次会に出ていることは、あなたの人生が神の願うようになることに導きません。私たちが聖書を持っていることは、私たちがデボーションをしているという行いは、私たちの人生を変える力を持っていません。そうではなく、ただ主の御霊の働きによって、私の能力ではなく、牽制ではなく、ただ主によってということが、私たちが目指すべきあり方であるということを伝えたいと思っています。じゃあ一言お祈りさせていただきますので、黙祷の姿を取りください。主、あなたの御名を心から賛美します。あなたが成し遂げてくださった技は、本当に私たちが知っていることよりもはるかに大きく、私たちが生きているものよりもはるかに深いものです。神様、あなたは私たちを解放してくださいました。もう一度私たちが奴隷となることのないように導いてください。神様、あなたはあなたの力によって私たちを作り変えてくださると。そして私たちを通して、私たちの周囲にあなたの愛を作り出し、平和を実現されると約束してくださっています。主、どうか、このキリスト教会の歩みがそのようなものでありますように。私たちがあなたに対して願うことがそのようでありますように。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。覚えている方もおられるかもしれませんけども、2016年ですね、去年僕桑名キリスト教会で主任牧師としてこの4月から奉仕できるかどうか、そんな会合を皆さんと持たせていただきました。月次会やったかなと思うんですけども、その中でですね、他の教会やったら出ないやろうなと思うような面白い質問が、聞かれたんですね。僕後にも先にもあんなの聞いてくれたのこの教会だけなんですね。夫人の方がですね、面白い質問をされました。真鍋先生は、健一先生と言われたか、先生は桑名教会の弱みは何だと思いますかって聞かれたんですね。覚えておられるでしょうか。僕すごく鮮明に覚えてますね。すごいこと聞くなと思って、で僕も茶化しながら答えました。普通の牧師は、そんな質問には答えませんと いやまだ来て1日目か2日目ですから、いや見て何でしょうね、祝福されてると思いますみたいな感じですね、濁すかもしれませんが、僕はアメリカ帰りで素直なので、弱みやと思っていることをズバリと言いますっていうふうに言って、素直に答えたんですね。でその時に僕はこう言ったんですね。クアラキリスト教会の弱さは制度によって導かれている教会であることだと言いました。皆さん理解していただいているかどうかわからないんですけども、僕はその時に、まだ2回目やったんですけどね、礼拝に来させていただいて2回目で、CS とかを見せていただいて、でも僕がですね感じてたのはそれやったんですね。この教会の弱さをもし一つ挙げろと言われたら、この教会は制度によって導かれている、制度が教会を導いていって、みんながですね制度をに従って歩んでいたらいいと、別に思ってないかもしれないけど、そういうような状態になっている教会だと僕は答えました。で4ヶ月経ってですね、実際責任担当牧師として4ヶ月使いさせていただいて、見えてなかったことも見えてきました。本当にその時には分からなかったけど、個々人皆さん一人一人と接しているとですね、皆さん本当に神様のこと好きなんだなと、神様に応答していきたいと、人生は神様に導かれたいと願って熱心に生きておられるんだなと、そういう方が本当にたくさん神様によって与えられている素晴らしい教会だなということがすごくよく分かりまして、そのことによって僕自身もとても励まされています。本当に神様は真実な方で、教会を主を見上げたり見たい人で満たしてくださっているなと喜んでいます。でもですね、最初の印象は変わってないんですね。むしろますます強くなってるんですね。今でももし僕が例えば誰かに、クアラキリスト教会の弱さは何だと思いますかと言われたら、僕はおそらく去年と同じ答えを返します。それはこの教会は制度によって導かれている教会だということですね。でそれは一体何を言いたいのかというと、決められた行動をしているかしていないかで、もしくはですね、決まった教会のスケジュールによってそれを回すことが一番大事になってしまっているというのが、僕が思うこの教会の弱さだと思います。だから僕別に何の気なしに聞くんですね。息子さん次何々ですかとか聞いたときに、いやでも礼拝に来れてないんですっていうのはすまなさそうな顔が返ってくるんですね。僕は別にそんなことを聞いてないんです。それで裁きたいとも思ってないんですね。僕は別に誰が限定献金してるかどうか全然興味がないんですね。でもこの教会の制度はそこに目を向けるような雰囲気を作ってます。教会の礼拝に出席しているかどうか、献金を定期的に限定献金として捧げているかどうか、奉仕票を埋めているかどうか、自分の名前が、そして教会自身も多分そうなんですね。一度決めたからレクリエーションをやっているかどうか、お金が集まっているし、秋の例えば特別伝道集会というものを企画しているかどうかによって、私たちは神の前の自分の忠実さを測り、人の忠実さを測り、神がそれをしていることで喜んでるんじゃないかと多分思ってます。もし思っていなくてもそのように生きているように見えます。でもそれは別に神様の願いを実現している生き方ではないんですね。で僕なんでこんな具体的なことを言うかというと、今日の歌詞を多分皆さん普通に読んだら自分のものやと思わないからです。ローマ書2章17節でこう言われています。もしあなたが自分をユダヤ人と唱え、律法を持つことに休んじ神を誇り、御心を知り、なすべきことが何であるかを律法に教えられてわきまえ、また知識と真理の具体的な形として律法を持っているため、盲人の案内人、闇の中にいる者の光、愚かな者の導き手、幼子の教師だと自認しているのなら、どうして人を教えながら自分自身を教えないのですか。盗むなと説きながら自身を盗むのですか。勧誘するなと言いながら自分は勧誘をするのですか。偶像を忌み嫌いながら自分を神殿のものをかすめるのですか。律法を誇りとしているあなたが、どうして律法に違反して神を侮るのですか。こういったことをですね、パッと読んだときにですね、多分皆さんは関係ないと思われると思うんですね。これは私に関係ない。当時のユダヤ人は残念ながらそんな感じやったんやなと。律法を持っていることを安心して、 自分がユダヤ人であるということだけを誇りに思って律法を持っているからもう大丈夫だ、神様は私を裁かないと安心して、そしてこの律法には神様の願いが書かれていて、計画が書かれていて、真理が書かれているから、それを持っている私は何も知らない、他の人に教えてあげる立場だと思っているのに、でも実際は神様が願うような生き方をできていない残念な人たちだったんやなと、皆さんはですね距離を取られると思うんですね。でもそうじゃないんですね。ここで批判されていることはいつでも起こりやすいことで、僕に言わすと実際今ここで起こっていることなんです。私たちは自分がもしかしたらですね、洗礼を受けていることによってクリスチャンと言われることに安心感を持っているかもしれません。私たちを救ってくださる神ではなくて、私が洗礼を受けているから安心だと、もしくはですね、あの子は洗礼を受けているから安心だと人を分けるんですね。洗礼を受けているからあの人は天国に行けると勝手にそこに休んじてるんですね。それは彼らと全く変わりません。で、21節から22節、人を教えながら自分自身を教えないですかって3つ具体的なことが言われてますよね。盗みなと言いながら盗む、勧誘するなと言いながら勧誘する、偶像を忌み嫌いながら自分は神殿のものをかすめる、この3つともですね、10回と言われる神様が何を願っているかを分かりやすく言った10の言葉に出てくることなんです。盗むな、勧誘するな、偶像礼拝をするな。それをさらに一言で言うと何か、他の人を大事にして神を大切にしなさいということですね。だからここでパウロが何を言ってるかというと、あなたたちは自分はクリスチャンだと言って聖書を持っていることに安心して神を誇り、もしかしたら洗礼を受けていることによって安心し、御心、神の願いは何であるかを知り、なすべきことが何であるかを聖書によって教えられてわきまえ、知識と真理の具体的な形として聖書を持っているため自分は教えれると自認しているのなら、そしてそのように枠を作ってるんですね。当時のユダヤ人のように礼拝に出席していればいいと、月定献金を納めていればいいと、奉仕に名が連なっていたら良いクリスチャンだという基準を作って、人からの目も気にしつつ生きてるんですね。でもどうしてそのように神の願いが神を愛し人を愛することだと知っているのに、あなたは具体的に自分自身を教えずに盗むな、具体的に人のことを傷つけるようなことをするなということを、じゃあなんでしてるんですかと、まずは自分はクリスチャンだと言ってますと、礼拝出席してますと言ってますと、月定献金を捧げてます、月次会に出てます、奉仕をしてます、じゃあ神を大事にして神を誇りにしているあなたが、聖書を大事にしていると言っているあなたが、なぜ他の人を傷つけるようなことをしているんですかと、なぜ他の人の持ち物を気にして他の人を愛してないんですかと、もうこれネガティブの方で言ってますよね。なぜ盗み、なぜ勧誘するのか、でもプラスで言えば、なぜあなたは愛さないのかということですね。なぜ神を大事にして誇りにしているあなたが、隣に座っているクリスチャンの生活のことを何も知らずに助けようとしていないのですか。なぜ神を誇りとしているあなたが、偶像を嫌っているあなたが、礼拝出席を大事にしているというあなたが、本当の意味で心から礼拝してないんですかと、そういうことを問うてるんですね。で、24節でですね、当時のユダヤ人の状況をまとめます。これは神の名はあなた方のゆえに神を知らない人たちの中で汚されていると書いてある通りです。ユダヤ人たちは律法を持っていて、割礼、今で言うとバプテスマを受けていて、今とは違って目に見える形で肉体を切り取るので余計外見に現れるんですが、それで自分は神の民だと、契約の民だと、神の恵みのうちに生きていると誇りを持ってたんですね。他の人たちはどのように生きればいいのか知らないのだと見下していたんですが、しかし彼らは自分たちの社会の中で見せかけ上の宗教上のことしか守らなかったんです。神殿には生贄を捧げました。しかし貧しい人は助けなかったんですね。祭りは定期的に行っていました。しかし正義や公正が自分たちの間で行われていないことは見過ごしてたんですね。 むしろ制度を守る方を大事にしてたんですね。生贄を捧げれないならあの人はダメだ。私たちはどうでしょうか。今の教会の制度を捧げられないなら私たちの奉仕はダメなんでしょうか。今までやってきた方法を守っていけないなら、そのように無理をしてでも奉仕していないなら、私たちはダメだと、あの人はダメだと裁くんでしょうか。それはユダヤ人がやっていたあり方なんです。そして彼らは自分たちの宗教的なことはよく守っていました、熱心に。だけど人は大事にしていなかったと、正義は行っていなかったと、神を本当には礼拝していなかったと批判されて、神に判断されて、バビロンという国がイスラエルというものを滅ぼしに来たんですね。当時の多くの祭司や偽預言者は言ったんですね、大丈夫です、神様が私たちについています。でもこの神の名をあなた方の間で汚されていると言ったイザヤ、エゼキエルやエレミアといった人は非難したんですね。あなた方は自分たちは神のためだ、神のためだ、神のためだと安心している、主の日、主が働かれる人は他の人たちが裁かれる日だと思っている、しかしそれは神が願うように生きていないあなた方の上に来るんですと。だからそれは神の名があなた方の中で、あなた方のゆえに神を知らない人たちの間で神の名が汚されている、その通り実は今もなってますよね。だから他人を裁くあなたたちを、あなたの上に下る主の裁きを免れると思ってるんですかっていう2週間前にしたメッセージにつながっているんです。彼らは何よりも聖書を持っていることよりも何よりも誇りにしてたことがあります。割礼を受けていることです。それは今で言うと洗礼式を受けたということです。旧約聖書では割礼というのは神の民に加えられた印として包皮を切り落とすということで、神に属しているユダヤ人以外の奴隷の人たちにもするように命じられてたんですね。神に属する人であれば全員がそれを持っているというのが旧約聖書が要求していたことで、今私たちがイエス・キリストにつく者は皆バプテスマを受けなさいと言われているように、当時の彼らの聖書であった旧約聖書は割礼を受けなさいと言っているんです。パウロがこれを書いた時点では旧約聖書しかありませんでしたから、今の私たちの洗礼の感覚なんですね。洗礼を受けているあなたが、しかしもし聖書の言うことに背いているなら、神の願いに背いているなら、あなたの洗礼は無洗礼になったのと一緒ですと。もしも洗礼を受けていない人が聖書の規定を守るなら、洗礼を受けていなくても洗礼を受けているものとみなされないでしょうか。すごい言葉ですよね。ユダヤ人の思いを全部打ち砕いてますよね。神の民に契約によってされた私たちが神の民だとあなた方は言ってるけど、パウロは言うんですね。でも洗礼を受けているあなたたちが聖書の言うように生きていないなら、洗礼を受けてない人の方が洗礼を受けてると神様に見なされるんじゃないですか。体に割礼を受けていないで律法を守る者が、律法の文字と割礼がありながら律法に背いているあなたを裁くことにならないでしょうか。実際に体を持って洗礼を受けていないで、しかし聖書の、ね、書かれたように生きている人たちが、聖書の文字と洗礼という目に見えるものがありながら聖書に背いているあなたを裁くことにならないでしょうか。これはすごいすごい宣言なんです。旧約聖書に基づいてユダヤ人たちは自分は律法を持っている、最後の拠り所は私は印を持っているやったんですね。だから神に愛されて神の恵みのうちに生きているあの人たちとは違う。で、彼らはもうさっきから何回も言ってますが、宗教的なことにだけ強調しました。安息日の遵守、食物規定、祭りを守っているかどうか、それらに共通することは何でしょうか。それらは目で見えて判断できるんですね。守っているかどうかが他の人の目に明らかです。安息日を守っているかどうか、つまり礼拝を出席しているかどうか、もう誰が見ても分かります。食物規定を守っているかどうか、決められた行動を行っているかどうか、 祭りを守っているかどうか、俺ですね、教会の行事に参加しているかどうか、それらは人の目に明らかな基準で、それをしていたら正しい神の前の歩みをしていると他の人からも評価されやすい目に見える基準です。そして彼らはそれをしている自分を誇りに思ってですね、人の目を恐れながらできている自分には誇りを感じて歩んでたんですね。だからずっとクリスチャンの中でも議論があるんです。新約聖書を見ると、割礼を守るかどうか、食物規定を守るかどうか、お祭りを守るかどうかで常にパウロと敵対する人はバトってるんですね、戦ってるんですね。彼らは言うんですね、いやだって聖術礼拝厳守って言わなかったら神の民としてダメでしょうって言うんですね。月定献金捧げてなかったらクリスチャンとしてダメでしょうって言うんですね。その目に見える基準を持って歩んでいなかったら神は受け入れられないでしょうって言うんですね。パウロはその度に反論するんですね。ただイエス・キリストが主に忠実に生きられたことを信頼する信仰によってのみ私たちは神に受け入れられ、神の民に受け入れられるんですと。私たちが他の人を判断する基準は目に見えるそういったものではなくて、目に見えない主イエスをキリストだと、主だとして歩むという信頼と決断だと、それだと言い続けるんです、常に。でも人はそのように不安を感じてそのようにできたいので、いつもパウロに反対者がありました。割礼が必要だ、目に見える印が必要だ、律法を守ることが必要だ。パウロは別にですね、でも実は律法がいらないと言わないんですね。割礼がしょうもないとも別に一言も言わないんですね。ただ神の前に受け入れられるのはそれは必要じゃない、むしろ律法によってはあなたの人生は変えられないと。それはただイエスをキリストである主であると受け入れて、神によって聖霊を注がれ、神の力によって初めてあなた方は人を愛し神を愛することができるようになるんだ。それがですね、今日の箇所の中でたった一つだけの恵みの言葉なんですね。29節です。かえって人目に隠れた、人の目に見えないようなユダヤ人が、クリスチャンがクリスチャンであり、文字ではなく聖霊による御霊による心の割礼こそが割礼です。これはエレミア書31章31から34を言ってるんですね。その日主が新しい契約を結ぶ時にはもう罪は思い出されない、その日神はあなたの心に律法を書き記す、あなたの心に神自身がどのように生きたらよいかの教えてくださると。心って別に感情じゃないんです、知恵でもないんです、全部です。行動が生み出されるまでの全てを新約聖書は心という言葉で言うんですね。だからこう感じただけの神様のようにこうしようという意志の力や、こう感動した本当に神様の恵みやという素直な応答や、聖書の理解の上にこう生きるという知的なこと、どんなあり方であってもそれら全てを用いて神様があなたを作り変えて人のために生き神を愛する生き方へと変えていってくださる恵みのうちに、それがですね、御霊による心の割礼こそ割礼ですというものなんですね。そしてその誉れは、その名誉は人からではなく神から来るものです。その生き方はもしかしたら人からは誉れ高い生き方とは思われない生き方なんですね。しかしその生き方のその誉れは神から来るものです。変えられたあなたの人生を通して、それが印であって、それがあなたが神に属している印ですと。もし本当に主イエスキリストに従おうと決心するなら、それがその決意に基づいて、その信仰に基づいて神があなた方を恵みのうちに徐々に変えていってくださる、それがあなた方の人目には見えない印になりますというのがパウロが伝えたいクリスチャンの在り方ですし、教会の在り方です。まだ例えばご主人がですね、 主イエスキリストを受け入れられていない方はどのように生きられるでしょうか。その人が本当に毎週日曜日礼拝に来ることが一番良い選択ではないかもしれません。もしかしたらですね、月に一度は祈祷会に出ることで神と向き合う時間を確保してご主人のために生きる時間を持った方が良いかもしれません。それは定められないんですね。こうだと釈子定規に、聖書に忠実な神の願いはこうだとラインを引いてそれを守っていたらいいというのは今まで言ってきた生き方です。それは人から評価されます。教会の中で評価されます。あの人は忠実に礼拝に来ています。でもその人からの誉れによって動機づけられて生きているその生き方は神を向いているものではないんです。伝道と神の主権という本があります。その中でその著者が面白いことを言ってるんですね。私たちは大衆伝道、伝道習慣によって人が救われるのを見てきた。ビリー・グラハム大会とかいろんなもんですね。そこで私たちは勘違いをした。適切な講師を呼び、適切な規模でそのものを行えば神が働いてくださり人が救われるんだと私たちは勘違いしてきたというんですね。だから私たちがすることはただどのように良い集会を開けるかということだけに関心がいってですね、どのように私たちが来た人たちをケアできたということだけに関心がいってですね、私たちは祈らないと、私たちは神の主権を認めていないとその著者は言うんですね。しかし別に何もするなってことじゃないです。しかし私たちが信頼を置くべきものは過去に成功したやり方や集会や制度ではありません。それらを用いられた主ご自身です。人が救われるのは伝道習慣によるのではありません。主ご自身が働かれて私たちの祈りに応えられて人を出会ってくださり関係に導いてくださるんです。私たちは本当に主の主権を信頼してますかと彼は問いかけるんですね。今まで通りの、確かに制度があったらドライブするんですよ、回っていきます、1年ごとに。でもそれに信頼してないですかと問いたいんですね。その制度があなたの人生を変えるんですか。今ある体制を守れば神は私たちの人生を作り変えて私たちの間に和解が広がって互いに傷つけ合ったものを本当に許し合って歩んでいけるんでしょうか。ここに来た人が、共に歩んだ人が本当にここには普通にないものがあると、傷つけ合っていた人たちが和解して生きていると、許し合って歩んでいる、愛し合って歩んでいる資本主義社会の中のはずなのに対価を考えずに人のために仕えて生きている、その愛し合う姿のうちにですね、目に見えないはずの神が見えるんだと第一ヨハネで言われるように人々が告白していくのが本来の神が願われる教会であって、それを神の力によってしてくださるという約束が今日の箇所ではたった一節ですが、御霊によるなんですね。たったワンフレーズですが、御霊による、聖霊による、神の力による、これが一番私たちがドライブされるべきものです。僕は別に月次会という制度をなくしたいと思ってません。ただあそこでされることは祈りでありたいと思っています。あそこで話し合われることは前になされた伝道のためのワーシップのプログラムがいかにそつなくこなされたかじゃないはずです。私たちがそこでやるべきことは神様がどのように働かれて、この先どのように働いてくれるかを期待し共に祈ることであるべきなんですね。誠実礼拝厳守を言わなかったら、月定献金の守るように言わなかったら、どうやって人を神の方向に導くんですかと皆さん思われるかもしれません。一緒に生きることによってです。本当にその人と関心を持ってお互いの生活を聞いて そこに人を愛し神を愛するあり方が生まれていくように互いに励まし合い、祈り合うことを通して私たちはクリスチャンとしての歩みを進めていくんですね。もうすごく簡単です。パッとやりたかったら礼拝に来てください。献金を捧げてください。交わり会に出てください。そういえば簡単なんですね。そういえば私たちは本当に人と生きなくても、本当に神と生きなくても生きているかのように人からの誉れを受けることはできます。できているかのように教会を回していくことはできます。でもそれは17節から28節までのパウロの勧めに向き合うべきものを呼び起こすんじゃないでしょうか。これがあるから、これに安んじていて、神を誇りとしているのに神を愛し人に仕えて生きていない、その誉れは人から来る。神様は私たちが本当に神の恵みのうちに生きることを願って、私たちを解放したいと思っておられるんですね。クリスチャンとして生きることは新しいキリスト教的束縛のもとに生きることではありません。神の力によって本当に自由にされ、人の目を気にすることなく神を愛して人のために生きていく、それができない弱い私を神の力によって周りの人たちも用いて神の時に一歩ずつ一歩ずつ本当の解放へと、喜びへと導いていってください。それがですね、福音なんです。それが喜ばしい知らせなんです。そのように生きていたら私たちは別に進められなくても伝道するんです。皆さん知らないかもしれないんですけど、新約聖書の中に伝道しなさいって書いてないんですね。ただ福音は述べ伝えるんですね。彼らは述べ伝えなさいって言われなくても述べ伝えてるんですね。パウロの手紙はいつも感謝しますって始まりますよね。あなた方福音が述べ伝えられ、あなた方がこのように生きていることを感謝します。それは神の力によって生み出されたものが見えていたからです。もしも本当に制度ではなく人目に隠れたものである、神に応答する教会を作ろうとしたら、もしかしたら出席人数が減るかもしれません。もしかしたら献金が減るかもしれません。もしかしたら活動がなくなっていくかもしれません。しかしそれを受け入れられないと、私たちは本当に神にのみ期待して歩むことが難しいです。私たちは別にですね、この組織を繁栄させるように言われてないんですね。私たちに言われていることは本当にシンプルです。神を愛して隣人を自分自身のように愛することだけなんです。皆さんにも自分に聞いてほしいんですね。あなたは神様に会いたいですか？神様に会いたいですか？神に見られたいですか？礼拝に来るときにワクワクしますか？喜びが待っていると思えるでしょうか？もしも思えずに礼拝に来ているなら通ってほしいんですね。私はなんで礼拝に来ているんだろう。それは人からの誉れを受けるためでしょうか？人からダメだと言われることへの恐れからでしょうか？皆さんの心の中にある恐れは何でしょうか？何を怖がって動いているでしょうか？行動が生まれているでしょうか？神様はそこから解放するためにイエス・キリストの十字架によって私たちは神の子としてくださっているんですね。あなたは神の子というのが本当に自分のアイデンティティになっているでしょうか？人がどう言おうが私は神に愛されている子であると喜びに満ちて歩んでいるでしょうか？今日の箇所は痛いメッセージです。でも本当は優しいメッセージなんですね。あなたは私の愛する愛する子だと。 あなたが今どのように歩んでいようが、私が私の力によって約束に基づいて私の名のゆえにあなたの人生を喜びで満たし、人と共に生きる人生を用意し、私と喜びのうちに歩む人生へと変えていく。それが神様は私たちに伝えたい福音です。一言祈らせていただきます。黙祷の姿勢をお取りください。主、あなたの御名を心から賛美します。あなたがなされた御業をただ賛美します。主よ、私たちは目に見えるものに目を留めます。聖書自身に目を留めます。教会の在り方に目を留めます。それらはもちろんあなたがくださった素晴らしいものです。しかしそれらが私たちの人生を変えることはありません。あなただけが、あなたの働きだけが私たちを本当に解放し、愛で満たし、人を愛し、あなたを愛する生き方へと変えてくださいます。主よ、どうかあなたを信頼させてください。時に無意味に思えるような祈りのうちに本当に力があることを体験させてください。私たちが不安に思い頼ってしまいたくなる目に見える制度から私たちの信頼をあなたご自身に移してください。人の目からの誉れや恐れではなく、主はあなたご自身の恵みのうちに生きさせてください。すべてをあなたが成してくださることを心から感謝します。私たちが共に変えられたお互いを喜ぶ、そしてただそれをなされたあなたを賛美する、そのような集いとしてくださいます。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。